2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、始まりました。錦糸町フットボール義勇軍でございます。私、シェケラシアンライト総長であります。
オットナー参謀長である。
そして真のフットボール革命の指導者、ロック総統であります。
でかいよ。
いかがなかったの今日？なんかもうすごい
テンションがはち切れない、
はち切れんばかりの
エナジーがフローしてる、
エナジーがフロー
してる、フローしてる。
いつもそういう相当でね、いていただきたいですけど、嬉しい限りですよね。今日はどうしようかにね、はい、すごく重大なお知らせが、
重大なお知らせ、
後ほど、
後ほどね、
後ほど
言うから待ってね。
嬉しい、喜んでもらえるんじゃないかなってね、思っておりますけれども。さあ、昨今のこうフットボールでございますけど、外、今日も革命放送でございますけれども、どうしようかになんかこう伝えたいことを、昨今のフットボール、いかが思われますか、うん、この一週間。
ニュースとすればだな、はあ、私、その一応 JFL というリーグに、私が応援しているチームが所属してる、偉大なホンダロックが所属してて、はい、初めて今シーズン、JFL を見に行きました。
お、急遽参戦ね。
相当はね、宮崎のチームにしますからね。
ホンダロックは宮崎。
ああ、ホームには行けない。
ホームには行けない。アウェイのソニー仙台戦という。
え、
仙台ですよ、でも行ってきた。
仙台に行かれた。
東北に行ってきました。
うん、朝5時起きで。
朝5時起きで。参謀長も。一緒に行きました。
ああ、お疲れ様
です。最初は参謀長だけ行く予定だったんですけど、ほうほう、外も急遽行くぞってなったんで、二人で行ってきました。
それはやっぱり相当行かなきゃいけない。なんで行かないつもりで行ったんですか？
いや、
参謀長行くからついでに行こうみたいな感じです
よ。いや、そんなことない。
そんなことない。
そんなことない。相当ですもんね。
そんなことなくて、翌日、うん、私、合戦を控えていて。
川中島合戦。
合戦。
相当なんか見ましたよ、
甲冑着てたでしょ。
甲冑。
失
礼します。どうですか？
はいはい。
タイトルなんですけれど。
はい。
はい、
うちが抜けを取れました。短い方がいいというのが短い。あとは基本これはオープニングが OK になりました。であとアタックも一応取るということで、
あ
だと思って、オープニングもだから例のいつもねちゃちゃかちゃかちゃかちゃで流すことで OK になりました。
わかりました。
はい、すいません。
はい、でね、
川中島行ってきた
んですよ。合戦があってたね、
日曜日はね。
そう、じゃあ趣味でしょあれ。
あれ別にサッカ
ー写真見ましたよ。合戦の中でしょ、鎧着て、うん、すんげえ楽しそうでしたけど、
うん、
何ですか？なんか
山梨県の笛吹市っていうところの河川敷で、
笛吹市、
うん、武田郡と伊沢温泉、伊沢温泉、知ってる？伊沢温泉
聞いたことあります。
うん、ちょっとエロいことができる伊沢、うん、伊沢温泉、うん、
エロいことできる、
うん、後で教えてあげる、
うん、
そこは広がるけど。
合戦ってなんですか？下ネタですか？
いや違う、そういう合戦じゃないの。うん、またな、どうぞどうぞ。
はい、明後日からコールが
入る。あ、わかりました。
了解です。
了解しました。
明後日、
はい、ありがとうございます。
伊沢温泉ね。
うん、伊沢温泉、は
い。天下割れ目のみたいなこと
ですか。うわー、面白いですね。面白いですね。じゃあ、ただ、あれ、武田軍と上杉謙信が川中島で合戦したっていう。
仙台どうでした、プレ
イ。いう話。はい、ちょっと待って、はい、聞いて。
何ですか？
聞いて。大事なことなんだ。
ちょっとどうでもいいんですけど。それサバイバルゲームみたいなやつでしょ。
それが、20キロの、
フットボール義勇軍で。
甲冑着て、走り回らなきゃいけなくて、そのために、
エキストラ、エキストラ。
エキストラじゃないか。金を払って参加するんだよ。
金を払って。
払って。
払う。
払う。足軽は5000円。大将は1万円を払って。しかも、武田信玄に関して言えば、ふるさと納税を30万以上納税した人から抽選でっていうぐらい。
そういうシステム。
行政がやってるイベントなん
ですか？そう。
ああ、なるほど、ね。財源をそこで蓄える意味もあったりとか、
ね。まあ、あとね、伊沢温泉に朝早朝からやるから、みんな泊まんなきゃいけないので。
なんで相当縁もゆかりもないじゃないですか、別にそこで。
いや、そこでフィジカルトレーニング。
フィジカルトレーニング。
フィジカルトレーニング。いや、でも、甲冑効くと。ふーん ーっていうぐらい上がるよ
気持ちがね、
うん、で刀振っていやーとか言いたい、ね、言いたい
コスプレが好きなんですよね、
うん、あと歴史マニアだから
あそうか
歴史好きだから
なんかうーんとなん
てだからそれ1週間前なんですけど、その川中島に行くから、仙台は行かねえって参謀長に言ってたんですよ、あ分かった分かったってそれはそれ楽しみだったもんね、
まあまあまあまあまあまあまあそういういろいろあってたな、まあ、あ
のところが前日の土曜日は急遽JFL
ホンダロックよりも大事なんですかその
最初はね最初はその
合戦のホンダロックより大事なんですか年間何回も行けないじゃないですか青梅そのないじゃないですか、うんうんうん、行ける日になんか合戦の方が大事なんですか
で、ね、仙台遠いんだよね、
ま、東京かもう青梅みたいなもんですか、
うんうん、遠いんだよね、
う
ん、
いやちょっと待って、うん川中島も遠いやろうよ。
川中島は伊沢だから。
山梨ですか。
あの、上野原抜ければすぐだからさ。まあ、そういうことで、まあ、行ったんだよ。
はい。
行きました、仙台に行きましたよ。朝5時に、ね、行
った。はい。ちょっとあの、鎧の下り全部買っといて大丈夫ですか、
うん、入れすぎよ。これ大事なところだよ。
どういうことですか。
うん、大事なところ。
じゃあ違う合戦に行ったわけですよね、仙台の方に。
仙台、そうそう、違う合戦の方に。はい、で、あれなんだよ、あとソニー戦の試合って、
はい、
ソニー戦だよ。
ソニー戦。
ソニー戦って言うんです
よ。わかんないよ。
ソニー戦。業界用語ではソニー戦って言うんですよ。ソニー仙台さんの、その、
いそうね。V6 に
ソニー戦。ソニー戦。ソニー戦ってグループじゃないから。ソニー戦は、ね、正直いい、ソニー仙台はいいチームなんです。うん、で、東北の、あの、ユーデもありますし、ずっと長年、ホンダ、ロックなんかよりも、あの、長く
JFL。確か JFL のね、去年かなチャンピオンシップ。
チャンピオンにも
なる。セカンドステージか、ファーストステージと。
うん、おととし。
おととしね。
で、その前、震災の年にはね、あの、いろいろご苦労されて。そう、
2011年の時、ね。
それでまた復活されて、まあ、実力のソニー戦みたいな感じで。
もう、ホンダ FC かソニー仙台か、
ね。ソニー仙台かという、うん、あの、力がある。
ね、だってソニーも仙台もやっぱ有名ですもんね、どっちもね。
そうね。ホンダロックも宮崎もあんま有名じゃないもんね。
まあまあ、地元では有名です。はい。
まあ、それで、ソニーさんの試合って、ぶっちゃけ地味なんだよ。
はい。
あの派手さもなく、堅実というか、うん、なんかやっぱりこう、アマチュアらしい手堅いサッカー。うーん、でもね、大体はね、クソ試合で終わるんですよ。
6戦は。
6戦は。うん、大体、うん、ああ、なるほどね、みたいな感じで終わっちゃうんで、うん、まあ、どうしようかなと思ってたけど、うん、やっぱここは、やっぱ見とかないかんだろうと。
2017年のね、一応初、天皇杯も見てないし、宮崎
予選
見てないし、
ちょっとやっぱりこう、いや、ね、天皇杯負けて、うん、ここでガタガタっていくようになってしまうと、ここはもうちょっと、どげんかせんといかんっていうところで、ちょっと行ったわけ
です。宮崎ならでは。行きました。
行きました。
だから、寒いのなんのって。
いや、寒い日だった。
寒いんだ。寒くて。
その時ね、土曜日、東京、関東はかなり夏日だったらしいですけど、まだちょっと。
ああ、そうですよ。
まだ、桜がね、五分咲き。
そうそう
そう。またね、山の上にあるんだよね。
なるほど。
あの、スタジアムがね。う
ん、またね、風が強いんで、
うん、
余計に寒いってい
う
ね。
そういえば、俺、JFL チャンネル、うん、で見ましたわ、その試合、触りをちょっと。
そうでしょ、
ね、
あの、
JFL。黄色の着てたね。
黄色いユニフォーム着てた、
ほんと
に。アウェイ黄色なんです、
うんうんうん。
その JFL チャンネル、カメラ追ってたでしょ
追ってました。
あれ追ってたの参謀長だ。
ええあのカメラ振ってたの参謀長。
そうそう。
え
途中でやりました。参謀長はもともと別に総統が行く行かないに関わらず私は仙台に行く用事があったのは、JFL の人とちょっといろいろこう最近いろんなことをやろうってなってて、参謀長仙台来いって。
え、JFL チャンネルの人なの？
まだ JFL チャンネルするじゃないんですけど、ちょっと JFL チャンネルはどういうふうにやってんのかということを研修視察する必要が参謀長的にあって、まあ、半分仕事みたいな
のがあって。なるほど。
で、ずっとメインスタンドのですね、あそこにいたんです。カメラの横にずっといたんですけど、あの、ちょっと名前を出すとあれなんでね、あの、JFL の人がずっとカメラやってたんですけど、やっぱ寒いんでね、
寒いよ。
寒い、ちょっとトイレ行きたいんだけど、みたいな。寒いからトイレ行きたいから途中で変わってみたいな時もあって、
あ
たまに、あの、やってました。
応援してて、パッて見たら、やってるから、あれって思いながら。
だからこう、あの、 めったにないじゃないですか、JFL チャンネルのカメラなんて。だからやっぱりサービスカットをたくさん撮ろうと思って、ホンダロック の, あのゴールランのサポーターを映そうと思ってね、右にパーンとかするんですよ。
すごい。
もう相当一人ワンショット。
絶対探そう、どうしよう、これ探して。
探して。
何分ぐらい
前半、まずね、試合前に今、あのワンショットで抜いてるのと、はあ、ハーフタイムとか試合中にね、右のコーナーキックになるとね、右にパーンするんで、あえてですよ。本当はピッチ映せって話だけど、ああちょっと引き気味の、
これは
ロックソートがちゃんと映り込むようには撮って、あと、今そこ弾幕とか貼るんで、ソートがね、あの、ゴールラの方に、うんうん。それもちゃんと映り込むように、うん、サービスカットとして、これは同色に向けたサービスカットとしてね。
素晴らしい。
これを聞いてない人が、
ね。ゲリラ戦だね。
ゲリラ戦ですね。
ゲリラ戦。
ある種自由でしたね。
それは面白いな。
見ていただいた
んですか。それは僕は偶然見てたっていうね。あそこに相当もね、横で見てた。もちろんね、カメラにいてたんで、
はい、
夢にも思わない
ですから、ね、やったんですよ。
で、あの、東京から行ったサポーターも、俺ともう一人の子と、あと、仙台で合流してきたのと、はい、奈良クラブのコールリーダーも東京から連れてきたから、はい、4人しかいないんだよ。
もう4人。
4人でゴール裏声を煽っても、もうほぼ意味がないので、もう一人一人選手にもう叱咤激励。
もう。
マンショットか、走れ、
そういう感じなんですね。
そうそうそう。
コールとかじゃなくて。
コール。まあコールも、まあたまにするんだけど、ほら、これ5番来てるぞとか、そういう
感じ。ほぼコーチングだね。
ほぼコーチング。
行ったところが、めぐみ牛乳、なんだっけ、めぐみの。
めぐみの
森。めぐみのサッカー場だっけ？
そう。
で、あの、専用なんですよ。陸上トラックないんですよ。しかも、多分普通の J リーグ基準じゃダメだなっていうサイズ感でですね。あの、もうメインスタンドと、その、ピッチサイドがものすごい近いから、
すごいいいですね。
あの、見切れるね。見切れるというか、その要するに。あの左サイドとか突破されるとカメラフレーム
入り下で見えなくなっちゃう、
ね、そうそうそう、あまりにも
近い、凝ってる感じ、
いや超いいスタジアムですよ、ね、そうそうそう、
でだからすごい近いわけですよ、相当が見てるのも柵の一番前の前、だからほとんどそのピッチサイド
でプレミアリーグバリ
ー、そうそうそうそう、そこでこうイングランドファンバリに、うん、ピッチサイドの一番近いところでそこ行けどうだっていう声がJFL チャンネルにもしっかり入ってました。相当ひたすら叱咤してる
わけ。タクシーの運転手さんがバックネット裏に行く
あの感じで。あ、そういう感じだ、そういう感じだ。
ねえ、なんで今のストライクで振れよみたいな。
ここ大事大事みたいな。
あれ、鳴り物禁止だったのかな、
鳴り物禁止です。
だからか、余計に。
あ、そう、
余計に拍手と声だけな
で、一応ゲリラ戦だから、あの、ピコピコハンマーだけ持ってって、うん、ホンダロック、ピッピッピコピコみたいな感じで、
水泳大会
やってた感じですね。
面白い、これじゃあ映像で確認できるってことですね。
そうです
ね。チラッと雰囲気見て、あ、こんな感じやってんだとかも結構見たんですよ、あれね。うん、あの、ホンダ FC のやつとか。
うん、あ、JFL
さん。宮古だっていうか、ここが宮古だか。
あ、そうです
か。っていう二人が、いいスタジアムだな、宮古だとかね。うん、あと、今治対、あの、流通経済大学から。
ドラゴンズね。
はい。もう、
水戸のケーズスタジアムですね、あれ、ね。
そうそうそう。あ、ここでやってんのみたいなね。
あそこだけ、特別。
あ、そうなんですか。
普段は牛久なんですけど。
おー、大仏があるとこね。
そうそうそう。
知ってますよ。牛久の
総長の昔の。文
通してたことあるよ。よく覚えたな、あれ。
昔。
牛
久
のこと。
いつも牛久の人は開幕戦だけ、やっぱり水戸になってですね。
なるほど。
あの、それは、まあ、いろんな芝の状況等々あったかもしれないですけど、それは、まあ、偶然か意図的かわかんないですけど、やっぱ、今治戦なわけですよ。今治といえば今年上がってきたばっかの新参チームですが、やっぱデロイト・トーマスしかり、LDH しかり、オーナーは岡田武史さんってですね、なんていうんですかね、メガトン級のですね。
応援も盛り上がってましたね、なんか。
ああ、そうですか。
で、それがケーズスタジアムだから、迷わず、あの、JFL チャンネルも開幕戦に選んだんですよ。
ああ、ね、
やっぱり、普段 J2、
満を持した感があるからね。
J2 のほら、こう、J リーグの J2 のライセンス持ってる球技場だから、
はいはい、
スタジアムだから、ちゃんと放送ブースとかちゃんとあるんですよ。
そうか、そうか。
だから、これ、よしと思うって、JFL の人もね、やっぱり今上がってきた今治に一番みんな注目するだろうから、
そうね、
しかも、牛久だったら多分放送断念してたと思うんですよ、最初から。放送ブース作れないから、みたいな。だけど、水戸のケーズ電機だったからやったっておっしゃってましたし、
あれは一節一試合ぐらいやってくれる。
今 JFL チャンネル大体2試合やってるんですけど、
うん、 ですね。
1個はバンラーレ八戸さんのハレーゲームをやって、
まあ同日でやってたりね、うんうんうん、同日だと人手足んないから一斉には配信できないから、
そういうことか、うん、もうでも年間のスケジュール出てましたね、何試合やりますか、
そうですね、大体出てますね、
これ注目ですね。
だからホンダロックが JFL チャンネルに初登場の試合だったんですよ、
ね、そうか、
そう
で普段ねやっぱり宮崎県内のテレビ局がまず民間放送が 2局しかない、あの宮崎でですよ、 JFL の放送ほぼないでしょ、
ない、
だから宮日記の天皇杯の予選ぐらいしか宮崎県民はロックの試合テレビで見ない、
見ない、
だから多分初めてだよね、ああやってインターネット
を、一回ね宮崎でねそれをやったんだけど、やっぱりアクセスが集中しすぎてサーバーがダウンしちゃったんですよ、いや本当本当、いや元々がサーバーが細かったのかもしれません
あ、そうなんです、
そうちゃんとした設備でやっぱあのオンデマライブでやるのってやっぱいろいろ難しいみたいね、
そうなんですか、
うん、だからそういった意味では初、
うん、
だからホンダロックがアウェーチームとしてね、うん、ソニーさんが選んだわけですけど、はい、ソニーさんが決めたんですよ、あの日に放送したいっていう決めたんでね、やっぱり偶然とはいえラッキーで相当も急遽行くことになったし、記念すべきねホンダロックの初 JFL チャンネルデビュー試合にちゃんとロックソとも現地にいたし、
なるほど、よかったですよね、
まあ、でも参謀長がこうだからさっき言った放送ブースとかないから、うん、なんていうの、手すりの陰でこう寒さに震えながらこう
もう、ね、普通に
革命活動素晴らしい、
あのスタジアムに行った人は分かると思うんですけど、普通のメインスタンドで
ボロ切れまといながら、
ね、もうね風が強いからね、もうねカメラも揺れるしね、すげえとこでやってんな JFL はってやっぱ思いますね、どんだけ J クラブのスタジアムがね甘えてるか
甘えてる、
う
ん、すごいスタジアム、あのね A と B ってあるんだけど、この真ん中にピラミッド型にメインスタンドがあるの、
そう
だから、うん、こういわゆるリバーシブル、
まあ、いわゆる僕らが言ってるリバーシブルスタジアムですよ、
ほうほうほうほう、
メインスタンドの構造躯体が1個あって、こ左側と右側に芝生が一面ずつある。
怖いですね。
だからこう、通り抜ければ。
うん。西へ見れるんです
よ。そうそう。行ったり来たりする。
だから、例えば、
パラレルワールドみたいですね。
そうです、そうです。こっちはこう、こうか、こっちはこうかって見れる。
だから、メインの躯体の真ん中が半分が A 面のメインスタンドで、半分が B 面だから、普通のメインスタンドより狭いわけですよ。
はぁ。
わかります？
急斜面なん
だ。そう、だからすげえ急斜面。
こういうじゃん、ドルトムントみたい
な。そう。まあ、そういう意味ではド
ルトムント。そういう意味ではね。
そういう意味では
急斜面。
なんかこう、イングランド3部リーグぐらいの香りはしますね。
最高じゃない
です。たまにダゾーンで見れるような、
ね。屋根がね、ない。全くない。
ない。
屋根が全くないんだけど、一瞬その、まあ、躯体の中で、ちょっと割れ目みたいなところがあって、そこでこう、ちょっとね、人一人入れば、こう雨露がしのげるぐらいのこの幅があって、で最初雨降ってたらそのこの躯体の幅にみんながこう雨に濡れない鳥がこうでんこうと止まってるような、なん
か細い路地の雨どいがちょっとしかないところにさ、サラリーマンが4人ぐらい雨しのぐ感じのイメージ、
傘貸し合った
りとか、そうそう、
恋が生まれそうな、
なんかね、そこにね僕はねロマンを感じたんで、
はい、いらないですよ、
いや本当にかっこいいなと思います
。JFL ならではですもんね。
しかもだよ、キックオフが13時なんですよ、はあ、キックオフ、はあ、12時30分まで少年サッカーやってたから、
うん、いやその試合前のなんか、
まあ、JFL でもそうなの、それはイベントとしてでしょ、
そうそうそうそう、
ああそうそう、早くどいてもう JFL やるからとかじゃなくて、
なんかそのスポンサー企業さん的なね、サッカー少年サッカー大会みたいになってました、
ね、
でもねやっぱりギリギリまでやってたからすごいなと思って、そのこう動線の作り、よくほら試合運営ってチケットのもぎり場所とかあるじゃん、もうなんかね、カオスだなここみたいな、
ドリーグなんて陸上も走ってたりするじゃないですか、
そうそうそう、
始まる直前まで高飛びの中大会みたいになって表彰式とかやってるでしょ、こっち準備しなきゃいけないよね、
うん、そのね、そういうリバーシブルスタジアム僕大好きなんだけど、こうちょっとね伝わりづらいかもしれないけど、要は横から見ると三角形がこう立って、こう二つこう立ってるような感じに見えるわけですよ。で、それが、 ピッチの高さ分、このピッチというかスタンドの長さ分、こう三角形のトンネルみたいになってるわけさ、うん、この真ん中の通路がどっちも行けるようになってるから、うん、そこが風の通り道になってるわけさ、
なるほど、
もうバタバタバタって全部飛ぶような感じぐらい風が強い、
そこにグッズ置いたりさ、いろんなほら配布物置くから、もう風でみんなブワーって飛ぶみたいなね、いやすごい環境だわやっぱりって、これが JFL の良さだな、
良さだなと思った。
試合の方はどうだったんですか。
これがね、まああのね、包丁に刃が入ってないものの、うん、切り合いみたい、こうもうこう
鉄板
一生懸命やってるんだけど、うん、刃が入ってないから全然傷つかない、うん、だから0-0のスコアレスドロー
両チームともそのさほど決定機がなかったなっ
ていう、ね、まあ、それは例年通りっていうか、でもスタイル同士です
よ、そうだから、あの持ち味は出してるんだけど切れてないから、
なるほど、いやいや、
そうソニーとロックがやるとこういう試合になるのよね、
っていう試合だからね、どっちかっていうと演武だ、演武、空手の演武、いや
ー絶対真剣のフルコンタクトやらない、演武の
空手のフルコンタクトやらない演武よ、
見てる人も
よー、ほらこうやっていくだろう、カウンターで入るだろう、ほらここで蹴るとボーンって吹かすみたいな、ほら
お客さんも確認、
そうそうそうそう、
誰もあの不満はない、
不満はない、持ち味出してたよね、
なるほどね、
でお互い勝てる試合でしたよね、惜しかったですね、
いやさすがそこはこういう2人楽しまれたんでしょ、その演舞を、
うん、もちろん
もちろんね、あのソニーのサポーターさんにもあの言って、いや勝ち点3取りたいですよって、全あの去年のあのホームゲーム、ホンダロックのホームゲームで 5-0 だかなんだかでソニーさんが負けたんですよ、
はいはいはい、ね、あそうだね、
そうそう、
優勝争い
してた、ね、その珍しいことなんですけど、うん、あホンダロックは優勝争いがかかってたから、うん、あやっぱり優勝争いが
モチベーションも高かったから、
ね、かかってるチームってこんなにあのやっちゃうんだなっていうのをやられて、でソニーさんからすれば初めてです、 7-0 でやっつけたことはありますけど、うん、5-0 でやられたことはなかったので、うん、その悔しさがあるんで、いや前節の悔しさがあるから今年は勝ちます、今回は勝ちますよとか言ってたら、まあまあそうは言ったって企業チーム同士ね、ここは仲良く1点勝ち点1ずつ引き分けようじゃないかって私は言ってる、言っていて、うん、であの見事その通りになったので、まあ、あの相当は予言者だねっていうふうに言われたよ、
楽しい、
そうですね、
あの演舞だね、あれはね、素晴らしい綺麗な作家だったよ、誰も傷つかない、
うん、なんだろうな、こう、まあ、参謀長は、まあ、別の用事もあって行ったっていうのもあって、うん、やっぱりちょっと JFL チャンネルに対するこう感想印象があるんですけど、手短に言うとね、うん、やっぱりワンカメなんですよ、
まあ、そういや、やっぱりじゃないですよパッと見思いました
ワンカメでね、ダゾーンとか見てる諸君
ちょっと選手上にすぎねえありますよね、たまにね、
だから、スカパーとかダゾーンで慣れてる人はね、いや、そこはもうちょっと引いてほしい、うん、もしくはそこは寄っといてほしい、あるじゃないですか、う
ん、まあまあまあ、まあ、
これをね、サッカーというゲームはね、うん、ボールがどこに飛ぶか、うん、予測不可能なボールゲームでもあるんですよ、はい、例えば風が吹いてて、うん、ゴールキックあるじゃん、キーパーがボンって蹴るけど、うん、どこまで飛ぶかなって予測して取るのかっていうのをこう実際立ち会ってみてね、やっぱワンカメって大変っていうね、
ずっと振ってないといけない、
でね、多分こうこのその仙台とロック戦をなぜあの企業対企業の試合をあえてこう生中継みたいなのを選んだのもね、まあいろんなこう理由はあるんですが、ある意味ソニー対ロック戦だからこそいろいろ試していいよねって、うん、今後のこの JFL チャンネルの発展のために、うん、だから、ね、普通だったら例えばさっきの水戸のケーズ電機だったら、はい、放送ブースがちゃんとあるから、うん、パーンって引くと、うん、ちゃんと両ゴール裏まで、あ、ゴールマウスちゃんと入って、
そういう角度に設置してある
から、ね、ある
放送ブース
でもあそこのあのあそこのリバーシブルはもうさっきの急斜面の幅がすごく狭いから、もうね、どう考えてもこれ以上もう引けないっていう、どう引いてももうこれ以上引けないみたいな、
全部にこう視野に入らない
って、そう、これね、やっぱりね、やってみて分かったのは、やっぱ J クラブはやっぱ甘えてんなと思うのは、環境が整ってる、
はいはいはい、
でも JFL はね、どんな環境でもね、試合を取らなきゃいけないっていうのはね、
いいですね、
こんな通路がこんな狭いところに三脚立てて、 で、これをしかもね。
三脚も下、おちょぼ口でしょ。
そうだよ。
左切ってないわけ
だ。そうだ、そうだ。
しかもさ、人踏めないわけですよね。
あの、メイン側しかお客さん入んないんで、あの、上段下段みたいなところに、上段にカメラがあって、下段にお客さんがいるから、その通路があるわけ、上段下段が。そこをね、しょっちゅう下が通っちゃうわけですよ。
なるほど、なるほど。
あの、
だいぶ大きな人で入りますね、それね。
わかんない人ってちょっとセンターハーフぐらいで、どこ座ろうかなって止まっちゃうじゃん。そうするとね、頭一つね、ピッチに丸かぶりになっちゃって、試合見れねえみたいな絵になっちゃうから、それをどうやって。
いやー、大変だね。
試合中ですよ、しかも。
ほらーみたいにも言えないしね。
そう、でかい声で出せないんですよ。
確かに。
だから、なんか、そういう経験をしてみてね、あ、JFL っていうのは、もっともっと伝えなきゃいけない JFL の環境自体もね、それを含めて楽しめるか。
魅力だね。
だから、あの試合をね、アーカイブで見た人もね、感じてほしい。
はい。
苦労されてるな。だから、寄りすぎだとかってね、文句言う人もいると思うんだけど。
そうか、そうか。最善を尽くしてるわけだよね。
チャレンジしてみた。で、あのね、あの、しかもカメラが、うん、あのね、さすがソニーさんのカメラ使ってました。JFL さんで。結構お高いカメラ。だけど、
はい、
やっぱり引いて寄ってってやるとね、
はい、
あの、スカパーとかでやってるような何百万のカメラじゃないから、
スンってはいかない。
スンって言ってピントが合わない。
わ
かる？だから手動でギューって寄ってった時にブレるんですよ、最初。
あの昔のあの運動会のビデオ
だもんね。そういうこと。
お父さん、お父さん、ぼやーくいいみたいな、ね。
それを配信見てる人は、今日の放送。
カメラ下手だな
とか。読むなとかって書くけど、
なるほど。
参謀長もそのツイッター読んでて、そんな合ってるこっちだって。
なるほど。
目いっぱいだよ、これ、つって。
だからあれだよ ね、なおさらその実況解説が柔らかい人は言った方がいいよね。
そうそう。
だからここ言いながらちょピント合わないのもしょうがないんだよ。
そうそうそう。ね、それを
ちょすみません、どう言ってもらって JFL チャンネルですんで、どう言ってもらっていいですかとかいうのも
それを感じたの。それが言いたかった。
ね。
本当、JFL こそ、ね、JFL チャンネルこそ、そこを楽しもう。
ああ、そうそうですね。
一発で寄れませんでしたねって。あれ、枠を画面からボールがフレームアウトしましたね、はい、みたいな、
ね。今危なかったですね。あの頭にかかれてチャンスね。あれ得点じゃなくて逆に良かったですね、
そうそうそう。
決定的なゴールシーン取れてないから。
本人の真ん中さん大丈夫ですよ。今のは枠外ですみたいなね。とか、そういう、
そうね。
ことなんだなっていうことを、やっぱり現場に行ってみてもよく分かったから、
なるほどね。
誰見づれだなんだって皆さん言いますけどね。
うんうんうん、
これをね、通過目にするためにどんだけハードルが高いか、今。
なるほど。
でも、徐々に、質を上げていこうっていう話はしてきました。
でも相当確かにね、うん、もうちょっと綺麗な放送なんかちょっと飽きてきた感じしますよね。
そうね。
なんかね、
雑な感じとか、
予想外のことが起こり得ないじゃないですか。
うん、
ね。
うん、だ海外の、はい、あのサッカー場も特にあの発展途上国のアウェーとかでやってると、その中継すらもたまに雑な時がある
よね。
埼玉スタジアムでやってる時よりは、なんかちょっと。カメラが低かったりだとか、いろいろあるじゃない？
無駄なものいっぱい映る。
無駄なものいっぱい映ったりとか、そういうところも、やっぱりこう文化だったりとかするから、
そうですね。
それもなんか面白さだったりとかするのかもね。そこをやっぱ
り。あんまりこう、宣伝しないでいいんじゃない？そうね。宣伝しないっていう。
いわゆる、
あの、指針でやった方がいいですよね。
アベマ TV、ジェベルチャンネルも今のところ身の丈に合った放送してるなと。
はいはいはい。
そんなに。
すごいですね。
200億ももらってないから。
さすが JFL。
身の丈に合った、これこそが、あの、今そこにあるサッカー衛星的配信なんだなって思って。
これも言っていいのかな、あの、そういうのに協力してくれてるのは、バンラーレ八戸のスポンサーさん
です。そうなんですよ。
そうなんです
。あの、JFL チャンネルともう一個ミストチャンネルっていうね、ミストソリューションさんっていう会社が、
あの、ミストチャンネル。
そう。
あん、ミストチャンネル。
っていう系のね。
ね、みたいな。っていう系じゃない
でしょ。BS スカパーで流しそうなね。
うん。エロい。
そうそう。だけど、違うんですよ。ちゃんとした、あの、東京にあるね、ベンチャー IT 企業さんですけど、そこがバンラーレさんのスポンサーやってるんですよ。胸スポンサー。だから、バンラーレの試合も、アウェイは全部ミストチャンネルで流します
ね。なるほど。
基本的には、だから一緒に JFL チャンネルもミストチャンネルも協力し合ってやってて。やっぱそこの、何が感じたかって、インフラの投資と、こう、リーグの規模っていうのは、やっぱり比例するんだなと。
なるほどね。
うん。だから、このリーグだからこそ、この機材で楽しもう。
ね。国の大きさと軍の強さ。軍事の、なんかね。
だからね、
兵器とか。
今朝方、チャンピオンズリーグのレアルマドリー対、あれ見てたんですよ。あの、ウェファチャンピオンズリーグ見てたんですけど、 やっぱり JFL チャンネルを経験してみたらね、やっぱカメラのね、台数とか結構気にしてみちゃって、すげえな、ウェファは9個も使ってるわ、みたいな。あ、バックスタンド側のコーナーから撮ってんだよ。いや、それは思ったの。だから身の丈ってそういうことだと。
多分、一台のカメラのね、うん、値段が多分そのリーグの運営費ぐらいだよな。
なんだろうね。クリスチャン・ロナウドの1日分の給料。
クリスチャン・ロナウドだけ撮ってるカメラとかもありそうですもんね。うん、監督とか。
うん、そうそう。時短だけを抜くカメラとかさ。やっぱそれをパンパンパンパンこうスイッチャーやっててるし、だからかけてるマンパワーとかものすごいわけですよ。
JFL チャンネルももうね、4、5年後にはもうずっと相当撮ってるカメラが。
相当カメラでね。昔中田カメラがあったように、相当カメラとかね、バックスタンドがあ
ったよ。いや、いいですね。だからもうあれじゃないですか。もう集約したいんじゃないですか。なんかやりたい人。
そうそう。
ぐちゃぐちゃなそのね、雑な放送でもいい。お送りしたいっていう気持ち。
だから、ラフト総長ももしかしたら、はいはい、面白実況解説やりませんかのオファー行くかもしれないんで。
まあ、そういうね、J リーグにはできないようなね、そういったシャレっ気とか、そういう遊びとか、そういったところは、まだまだこのリーグにおいては、まだフリーなので、
そうだよ。
うん、そういった意味では、OK だと思う。
ミサイル駆け上がるさ、中に上げた、ここで後頭部が映り込む、アウト場を越えていった、チャンスだけど、普通にはならず、住んでるところでチャンスが流れない可能性が。
JFL って J3 を目指すクラブもあれば企業チームがあるじゃない。あえてソニー対ロックって企業対企業の試合を中継してるじゃない。で、右にパーンって振るとさ、プロレタリアの鉄槌っていう弾幕が映るっていう、このシュールな皮肉ってすごいわと思って。いや、これを許してる JFL はさすがっていうね。
いや、いいですね。
これ J リーグだったら、あれは映すなとかって話になるんですよ。
うんうんうん、
鉄槌とか書いてある。
なるほどね。
うん、だから、この自由を生きれるっていうことはすごくいいことなんだということをその仙台で感じました。
だから逆にサポーターもこの JFL にいるときにいっぱい楽しんで J リーグに上がってほしい。
なるほどね。
その上がりたいチームは。
なるほど、
うん。いっぱい遊べることいっぱいあるから。
なるほど。
ただその遊べることっていうことを既存の例えば発煙筒をやろうよとか罵声を浴びせようよとかっていうそういうことじゃなくてもっとこう豊かな楽しみ方ってあるはずだからそういうのねやっぱりそこがこのリーグの魅力にしていきたいしそこを打ち出していくために僕は川中島の合戦を控えながらも行った
という。そういうことですね。
そういうこと
です。そのために川中島に行ったわけじゃないですよ。そうするよって思ったらすいませんってことしたんですけど。なんかね、
そう後付けだけど
ね。何を言ってるんだ
よ。だけど、まあそういうことを感じた週末だったんですよ。
はいはい。
ね、まあ今シーズンもいよいよなんか始まったなっていう感覚がありましたね。
うんうん、やっぱりね、この太鼓が初めてこう3年、4年目ですよ。
4年も入ってます、
ね。でもやっぱりそのいろんなことがやっぱ変わりつつある、このね、JFL チャンネルもそうですけど、ダゾーンがどうとか。
うんうん
なんかやっぱり時代変わってますね。
変わりましたね。
そうね。今だって携帯で見れるそのコンテンツとかもちょっと500円ぐらい払えばずっと退屈しないみたいな。
スポナビとかね。
うん。ある種スポーツだけじゃないじゃないですか。アマゾンプライムや、ネットフリックスや。
うんうん、
もう退屈しないですよ。
本当に。
逆にサッカーも頑張らないと見なくなっちゃいます
よ。本当に。
コンテンツが増えていくっていう、まあイージーにそのサッカーのそういうコンテンツが増えていくってことは他もそのチャンスがあるということだからね。サッカーだけ特化してるわけじゃない。
そうなんですよ。美人はもっとお化粧するわけです
よ。そういうことなの。
ブスに化粧品が届く。ごめんなさいね。違いますよ。ブスに化粧品が届く世の中っていうのは美人はもっともっと飾り立てるってことだ。
同じように大和便は行くんですよ。
いや、そういうことなんだよね。
そうなんですよ。
で、だから、お化粧だけじゃない何かをね、流していかないといけない。
そう。この女面白いな、みたいな。
そういうことです
よ。そう。
この女のこういうとこいいな。
やっていいですね。
獣の匂いみたいな。
そうそう。
獣の匂い。
匂いする女って
。ね、煮物のうまさなのか。
そう。
獣の匂いなの
か。ね、煮物のうまさと獣の匂い。ね、どっちも欲しい。
でしょ、ね、欲張りですね。俗人のね、やっぱり、ことをやっていくべきだって。
ある種突き抜けたものを、ね、特に JFL 以下は出さなきゃいけないとは思いましたね。
しかも SNS 時代ですからね、面白いものだったら広がるんじゃないかなと思ってますね、
う
ん
う
ん、
やっぱりそういう時代になってきたなって、この3年で変わってきてるから本当に。
本当ですよね。
うん、
確かに4年目でございます、はい、ね。
ということ
で、ちょっと冒頭にね、もう放送もこの後6分、冒頭にお知らせと言ったんですけども、なんと 参謀長。
参謀長発表していいですか。じゃあまず1個目、うん、2つあるの、2つある、まず1個目ですね、かの有名なフットボール批評っていう雑誌ご存知ですか、お二人。
いやもちろん、
どうしようかな、
ガルディオラとかが表紙のやつでしょ。
そうペップだね、あのモウリーニョだ、香川真司だ、本田圭佑だと、
プレミアリーグの予算がいくらでいくらどういうふうに上がってきたかっていう記事とか、あとあのエアインタビューとは何なのか、
そう
社会派な、
社会派
IOC とかなんかそういうの不正 IOC ですか、ピバのなんか不正とか、アボムとか、これ言っちゃいけないんだけど、そういう
そういう
ハードコアな
批評ですね、批評するフットボール批評
さん、ハードコアな、そういう答えがありますよ、好きですよ僕は。
あれがですね、今あの年間期間発刊で3ヶ月に一遍の発売なんですが、次が5月の5日か6日後らしいんですよ、この放送の10日後。なんと KFG 金賞フットボール義勇軍、我々がですね、連載がスタートします。
連載がスタートやりました。
連載です。あのちょっと特集されるの話じゃないです。
ちょっと待って、あの、あれでしょ、もうちょっと柔らかい雑誌のこぼれ話なんか、な、ね、うん、とかじゃなくて、アイドルが、アイドルのオフサイドを追いかけてみたいな、そういうんじゃない。
そうです。
そういうんじゃなくて、フットボール比喩ゴリゴリの。
わかります、こう、日本のサッカー
ロボットの中
でも後派中の後派。
いや、本当ですよ。
我々らしい。
いや、我々らしいかな。
らしい。
誰、読むわけですか、これ。
いやだからこう戦術が大好きな人とか、ヨー
ロッパとか
日本代表が大好きな人が、明らかに我々とは違うマーケットの人たちが読む雑誌でありながらですよ、この編集部が重大な決断をしてくれて、これからは日本サッカーの底辺から革命を起こしていきましょうよ、参謀長と。フットボール批評もこの革命に参加すると。
なるほど。
あれですね、同志が潜り込んだん
で、ね、
まあでもやっぱりあれじゃない、サッカー本大賞の優秀作品賞とかに選ばれちゃうと、
あ、ちょっと
やっぱり
ちょっと何ですか、これ書くというの、書くって言ったら申し訳ないですけど、そのなんか説得ちょっとできる材料が、うんうんうん
う
ん、
なるほど。
はあ、これ4年目にしてちょっと革命がありがたい
ですね。ほんと3月31日のあのサッカー本大賞の日の翌日ぐらいから編集部が会議が急遽行われて、編集部の中で絶対 KFG をこのフットボール用で連載するべきですっていう同志がいたようで、で連絡があったんですよ。連載どうですか。
いや、そうとすごいっすね。
それはすごい。
あんなに挨拶ね、滑ったのよく、
ね、それは言わないもん、おとくん。
これもうあれもう、あの最後のね、懇親会でもボソッと僕と参謀長が、いやー、連載とかできたらいいですよね、みたいな。
ね。
ちょっとね、そうそう、ちょっと言った方がいいです。ありがとう、当然です、本当に。
本当にそれで。決まりました。これが1個目のご報告。
そうそう、はい、なんで凹んでらっしゃる。
いやいやいや、もうあれを黒歴史を思い出すくらいで。
なんで、どうしよう、これを聞く約10日後、ゴールデンウィークに入った5月5日後、発売日ちょっと詳しく聞いてないんですが、見開き2ページ。
すごい。そこで我々は革命を訴えてる。
3人の、まずね、向上というかね。こう、フットボール批評の読者に対する我々のメッセージをね、込めた。
なるほど、
連載になってますから、これがあの連載ですから2回目ありますっていうね、
は
い、
もうあのサッカー批評の中では多分アウェーだと思うんだよ。
まあそうでしょうね、
ね、箸休め的にちょっと読んでもらえれば、ね、いいかなと思うんだけど、
そうね、日経エンターテインメントとか見てるとちょっと薄いページが出てきて、うん、上見るとこれは広告ですって書いてある。あれだと思われない。
そうい
いですよね、
そう、広告って書いてある。
ただまあこれは一つの大きなね革命一歩だと思うので、まだまだあのこう我々の宗教文化革命を浸透してない層にね届くような雑誌だと思う。
サッカー批評を見てる人は我々のこと知らないから。
当然知らない。
フットボール批評ですよ。
あ、ごめん。フットボール批評をあの見てる人は、ね、あの知らないから、我々のことを。
そう
で
しょうね。
そういった読者に、いや、こういう人たちがいるっていうことを知らしめることにはもう本当にいいと思います。
いや、ありがたい。本当にありがとうございます。ここでもね、いろいろ訴求っていうんですか、
そう。広がってほしい。
ちょっと頑張りましょう。
日本の宗教文化がね、広がってほしい。
はい。
で、二つ目。
あ、
手短に言いますよ。次はですね、我々のラジオ番組がですね、スタートします。今喋ってるのもポッドキャストですけど、地上波のラジオ番組です。
お、
もう一度です。地上波のラジオ番組が。
おお、
ラジオ局名言います。
なんかそのあれでしょ、オチがあるんでしょ。
ですね、かの有名
な船の上でやるとか、
いえいえ、そういうんじゃなくてね、
体育館の中で一日だけやる、
そういうんじゃなくて、はい、かの有名なラジオ日経さんというですね、
ほうほう、
あの東京の中枢ど真ん中、虎ノ門に本社スタジオがあるんですけど、はい、ラジオ日経さん、
そう、
日経新聞さんの資本のね、はい、ラジオ日経、昔はラジオ短波と言われてたんですけど、
そうなんです
か、ね、そうそう、
競馬とか
週末に競馬やったりね、
競馬とか
株式
の
予想とかね、
東証一部、日立製作所258円、
そういうの言ってるとかいう
やつ、ある意味こう経済アナリストみたいなのが出てくるようなラジオ局にですよ、我々 KFC ラジオ番組がスタートします。
ありがとうございます。いや、というのも、もう、その前室ですからね、今。
もったいぶって言いました
ね。我々もう、第1回目の、
はい、
まあ、特番。
特番。
これ
放送日言います。5月5日。
5月5日。
金曜日。
じゃあもうこの懐批評が出ると同じぐらいの。
同じぐらいの、
うん。なんとそのもう20分後にはその1回目を撮る。
これから撮ります。
20分後じゃない、もう4分後
ですよ。もうあとすぐです。
これギリもうんちも行きたいんだから。でも本当にそのね、ラジオ日経用の1時間撮るんでしょ、
うん、そうで、そう、18時から19時の1時間番組。
そうなん
です、ね。第1回目の放送にして特番をやりますって言うんです。このやっぱラジオ日経さんの中にもですね、うん、革命思想を持った同志がいたっていうですね、
荒っぽいなぁ。
フットボール批評もすごいなと思いましたけど。
荒っぽいわ。
ラジオ日経さんこそ、J リーグじゃないサッカーの魅力を伝えたい。
さすがの相当ですね。
相当率いる現象、フットボール球技に白羽の矢を当ててくれました。
ないとこ助けしてきてよかった。
トイレ行ったんだよ。虎ノ門のど真ん中にあるじゃない。もうインテリジェンスビル
です。ガラス張りですから
ね。ガラス張りだよ。俺、東京タワー見ながらおしっこしたからね。
相当の東京タワーが虎ノ門みたいな。
そう、あ、うまい。
うまい。うまい。うまいね。そうそう。でも、俺、高いところだと、たまたまが縮み上がっちゃうから。
たまたま縮みません。もう僕ら地上を手に入れたら、この何でいいっすよ、この。チンコチンコ。
なんでそんな自爆テロみたいなことするんだ
よ。多分今、機関銃が鳴ってると思うけど。で、まあ、これが第1回にしてね、特番なんですけど、これね、第2回がいつかっていうのは実はまだ未定なんですよ。
それを局の方とかが聞いてもらって。
随時ね、参謀長からもいろいろ同志局に お知らせ、お伝えしたことがいっぱいあるんで、この地上波のラジオ番組もですね、このポッドキャストとは違うコンセプト、違うテーマでね。
ラジオ日経って全部聞けるんですもんね。
そうそう、ラジコ
で。
ラジコで。
皆さん、
じゃあ、宮崎県民も聞ける
んですよ。そうですよ。すごいことなんですよ。ラジコもプレミアムサービスに入らないと他の地域には聞けないんです。例えば東京や東海は聞けないし、ね、そうなんですよ。栃木のラジオとかも聞けないです、東京で。それでもラジオ日経だけはプレミアムに入ることなく、もともと入ってる放送としても全国で聞けるという
。しかもタイムシフト視聴みたいに
もできるんです
。リアルタイムに聞き逃しても1週間ずっと
聞ける。オンデマンドで聞けるんだね。なるほど。
これはあるよ、もうこんな汚い録音機にさ、ということで今日最終回っていうことね。
ちょっと早く。これはこれで、拷問クッキー。
そうそうね、そうそう。
だってもうスタジオで撮れんでしょ、
いや、
綺麗なスタジオ。どうだ見たか。
いや、ちょっと俺、びっくりしちゃったよ。
先週は来たね、原宿の。もうあんなとこ二度と行かないわ、
先週からさ、代々木公園のあの寒いところからさ。
ありがとうございます。いやあ、ったかいコーヒーをいただいて、綺麗な机ですよ、これ。
本当だよね。
だから通りで今日は音声いいなと思って、どうしても聞いてると思うんだよ、この放送。だけに今日雑音ないぞ、ね、
確かに確かに、なんからしくないなと思
って、あの本のいいビルですもん、
そうですよね、もう始まりますから、ちょっとでもあれですからね、今日の特番は本当にリスナー層がもうちょっと違うじゃないですか、そこはちゃんと注意してね、サンボちゃんね、
そうですね、
やべ、あ、呼びに来た、
自己紹介が丁寧
に呼びに来た、
そろそろ、
おー
でしょ、よろ
し
くお願いした
よろしく、
本当に出してもらえるんですよね、
うん、大丈夫みたいです、
そうですよね、
幹部
これドッキリじゃないよ、てってれーとか言うのないよ、
いいですか、じゃあそれじゃあのスタジオの方にじゃあ、
はい、
準備ができましたら、準備
あわかりました、
はい、
じゃあちょっとおトイレだけ、
あどうぞ、
僕もおトイレ、おトイレだけ、
はい、
じゃあちょっと閉めちゃって、
じゃあ、ということでね、
はい、じゃあ後ほどスタジオに、
いや始まる、いよいよ
ちょっと行ってみる、もう本当に みんな知ってもらえるような放送にすべきですよ。
新たな
方こっちに来てくれるようなね、うん、いつもの通りじゃダメですよ。
えそのプレッシャーかけないで、ね、一番プレッシャーに弱いんだからね。
ということで弱いで
は行き
ましょう。よし、よろしくお願いします。よろしくお願い
します。夫の参謀長である
真のフットボール革命の指導者ロック総統である。
緊張してる時にどうしようも撤収せよ。
これは革命である。